エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、 UG です。
さてさて、
はい、
まだ梅雨入り宣言もしてないのに次から次へと雨の予報で気が参る昨今でございますけれども、
うん、
最近いかがお過ごしですか？
また梅雨の季節が、
はい、
来ましたね。
そうですね。
いやー、こればっかりはね、
昔の人は風流だったのかもしれないけど、ちょっと最近は困りますよね、降りすぎて。
まあ危険なレベルだからね。
ねえ。
多分しとしとじゃない気がするもんっていうね。
ねえ、だってすごい大雨なのにそんなに稀な雨じゃないっすよみたいなこと言うじゃないですか。
最近はね、
100年に一度みたいな雨じゃねえのっていう。
そうね、昔そんな降んなかったよねと思うんでね。
なんかもう夏の暑さと雨の量はもう比較にならないですよね。
あと名前を変えることだね。
お、
なんか梅雨っていうあの字とかがさ、イメージが悪いよやっぱ。
ああ、なんかカエルの鳴き声とアジサイの花みたいなイメージが。
風流だ。
そうそう。
うん。
そんなわびさびじゃねえぞっていうことですよね。
そうなんだよね。なんか梅毒もなんか頭に浮かぶじゃん、ね。梅がちょっとやっぱあんま良くないんじゃないかなみたいな、
ね。梅のイメージダウンがね。
うん。チェリーレインってことでしょ、だってあれは。
ああ、プラムかな。
プラムレインみたいな。
はい。
そっちの方がまだいいかもしれないけど、ポップな感じにならないかな。
ポップ。ねえ、甘酸っぱい感じがしちゃいますもんね。
逆にね。
むしろ濁点とかつけてった方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
おう。
ずゆですよね。うん。
ちょっとだからなんだろうね。もう少しね、攻防してもいいんじゃないですか。
あ、そうだね、うん。もう気象庁がね。
そうそうそうそう。
このままだとイメージが昔のままだと危ないんで、新しい名前を募集しますってこと。
おう、そうそうそうそう。うん、まあ一緒になんかゆるキャラもつけたりしてさ。
ああ、ね、そうね。
やればいいじゃない。
それやって台無しになる感じですよね。
うん、そうそう。売れないんだよ、多分。グッズが全く売れませんみたいなことになるんだ。
だって危ないんだからね。持ってたくないですよね、そんなの。
まあ、ちょっとそんな時期になってしまいましたけども、はい、ちょっとね、うち、なんですか、あれ、Amazon TV を見てて、Amazon TV で合ってんのかな？
Amazon プライム？
Amazon プライムか。
はい。
で、なんかこう、アレクサにこんなこと聞いてみて、みたいな提案が最近出るんですよ、すごい。
ああ、Fire TV で？
あ、そうそう、Fire TV で、ボタンを押しながら喋る検索ができるんですけど、
はい。
向こうから、なんかこういう風に使ってねっていう、すごい出てくるんですよ。だから、みんな使ってないんだと思うんですよね。
は
い、
ああ、そうね。あれ、Amazon に音声収集されて保存されてるらしいので、あんまり使いたくないんですよね。
ああ、やっぱりそういうのもあるからか、ちょっと多分。わざとその、こんなことも聞けるよ、聞いてね、ってすごい出るんですよ。
はいはい。
で、その中でね、一個ね、アレクサ、面白いこと言ってみて、みたいな。
お。
そういうの言ってみろって出たんですよ。だから、これは、と思って、
はい、
ね、どんなのが返ってくるのかなと思って聞いてみたんですけど、うん、異常にシュールなんですよ。
お。
なんかね、どこが面白いかわからないのが面白いのかなって思ってしまって。なんかだから初期の良い子の漫才みたいな感じなんですよね。
あ、頭にたくあんが乗ってる感じの。
いや、本当にね。
うん。
ちょっと震える感じなんですよ。
なるほど、
ね。で、毎回違うから回答は、
うんうんうん。
ちょっとね、皆さんやってもらいたいっていうのと、
はい、
それでちょっと思いついたことがあって、はい、AIで、モノボケできんのかなってちょっと思ったんですよね。いや、画像認証とかあんだけしてるからさ。
はい。
なんかモノボケとかできないのかなとかね。ちょっと期待したんですけどね。
よく言うのはさ、たくさんある写真の中から猫の写真を見つけてくださいみたいのは、うん、結構難しいんですよって話を聞くじゃないですか。
うん、うん、うん。
まあ、それでも、まあ、8割、9割ぐらいはわかるらしいんですけど。
うん。
だけどやっぱり森に隠れてる猫探すみたいなのは相当難しいみたいですよね。
そうか。
まあそのぐらいの精度ですから、うん、物ボケるより以前の問題ですよね、ちょっと。
まだね。
うん。
うん、いや、物ボケって結構高度で、
はい、
共通点を見つけて、こっちに近いなと、
は
い。
あ、そうね。
だから、ボケれるわけですよね。
そうそう。だから、
うん、
我々にとってはすごいベタベタなボケでも難しいと。
多分そこができるようになった時 AI は、お、結構成長したなっていうことでいいんじゃないかと思ったんですよ。
そうだよね。だから、なんかこう、うん、トンカチ持ってきてって言われて、似たような細長いものでボケるみたいなことじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
だけど、そこに共通点はなかなか見出せないですよね。
で、しかもただ似てるだけだったら面白くないわけじゃん。用途が違うけど似ているとかさ。それでは役に立たないよっていうところも含めての笑いだから、うん、案外ね、やっぱ AI には難しいんじゃないかなと。
そういうひらめきがないってことですよね、全般的に。
あ、そうそうそうそう、そう、う
ん。過去の事例から似たような答えは導き出せるけども、全く新しいひらめきがない。
だと思うんだよね。うん、だからまあさっきの最後の冒頭の話は、もしかしたらそのディープラーニングの時に、こう、良い子の初期のやつばっか見せたのかもしれないけど。
開発者は異常なマニアックだね。
そこからですか、うん、っていう、なんかやってしまったのかもしれないけど。
誰が持ってるんですか、その DVD っていうコントライブのやつからね。うん。間を売る店ですみたいなさ。おー、知ってる人いるんだみたいなコントをね。
なぜ吉本からじゃなくて、この浅井企画でしたっけ、浅井企画からやるんだろう。
良い子は松竹ですよね。
あ、松竹芸能か。
松竹なことも不思議ですけど、まあ人材不足だったんでしょうね、おそらくね、当時。
だから、まあ、もしかしたら、その、何ですか、権利の関係でね、こう、吉本のやつはラーニングできなかったのかもしれないけど。
うん、ああ、そうですよ。吉本のことだから、多分、国と連携して AI みたいなことになると、まあ、圧倒的に独占が入りますからね。
ねえ。
うん。
だもしかしたら、ちょっと、横道に逸れた笑いを追求するものになっちゃうかもしれない、AI。
そうですよね。だから、多分、その、グレープカンパニーとか、ソニーのエンタとか、そういうちょっと暴流のお笑い芸人たちを集めて学習させると、どっちかっていうとシュールな笑いになるんじゃないかっていうね。
うん。案外いいかもみたいな方向に行くかもしれない。
いいんじゃないですか。サブカルに人気が出ますよね。
うん。
多分ラーメンズみたいになるんだと思う。
ああ。アートかもしれないねっていう、ね。
そうそうそうそう。どっちかって言ったらオリンピックに選ばれるのはこっちかなっていうね。
確かにね。
うん。まあ、吉本は吉本でみんながみんな分かりやすいからいいってことですけどね。
もうまあ、だったらね、AI は逆にちょっと違う路線に行く方が、うん、まあ、確かに共存って意味ではいいのかもしれないからね。
うん、そうね。だけど、まあ逆に今の流れだと圧倒的に吉本側に行くからね。
まあまあね、まあね。
うん、
まあなんかそんなのもあったんで、まあ、とりあえずそのね、AI の過渡期ですけど、
はい。
うん。なんかそういう、まあ唯一逆に言うと最後に残るのは人間に残るのはお笑いしかないかもしれないからね。
ああ、そうだよね。
うん。
だって何年か前に比べたら今こんなお笑いの状況になってるとは思わないじゃないですか。
うん、うん。
野田クリスタルとかさ、
うん。
錦鯉とかさ。あれがすんごい人気になってるっていうのがあんまり信じられないですよね。
そうね。
うん。まあ比較的おっさんの我々からすると結構信じられないわけですよ。
だ、まあそうだね。
うん。
あ、だからあれだよね。今後は AI によるなんか A1 グランプリみたいなのが多分できますよ、そのうち。
ああ、そうか。っていうか多分、年末に、予選ぐらいは通る奴らが出てくるだろうね。
そういうことね。
うん。ちょっと前に相方が、
あ、いたね。
ロボットですみたいなコンビがいたじゃないですか。
いた、いた、いた。
あれと同じで、多分今年は相方がチャット GPT-4 ですっていう。
確かにね、いてもおかしくないね。
で、まあ、準々決勝ぐらいまで行くんじゃないですか。
うん、物珍しさでね。
そうそうそう。すっごいお笑い見てる人たちからすると、すごいの出てきたなっていうさ。
まあ、
ね。現地で予選見てる人たちみたいなところから。
そうね。
若干知られていくっていう。
おそらく、ネタをパクってるっていうあれが出てきちゃうと思うね。
学習データの方に問題がね。
詳しい人が見れば見るほど、おいおい、あれはみたいなね。
ああ。
20年前の決勝で見たことがあるみたいな。
ああ。そうだ。往年のネタをちょっとずらしてるっていう。
そうそうそう。出場禁止になるかもしれない。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操。ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
5月23日、UHB 北海道文化放送。陸自制服盗んで懲戒免職。
うん。
陸上自衛隊は同僚の隊員の制服を盗んだとして20代の男性隊員を懲戒免職処分にしました。処分を受けたのは津軽駐屯地第25普通科連隊に所属する20代の男性陸士長です。 陸上自衛隊によると陸士長は2022年2月4日同僚隊員の制服一式約4万3000円相当を盗んだとして5月23日付で懲戒免職処分を受けました。被害に遭った隊員が制服がなくなっていることに気づき部隊に報告、聞き取りや捜索などを行った結果陸士長の関与が発覚しました。
うん、
陸士長は調べに対し貸与されていた制服のサイズが合わずに着られなくなり、サイズアップのために生地が必要だったと話し、盗んだことを認めているということです。
なるほどね。
制服そのものをまるっと欲しいわけじゃないんだね。
この厚みをちょっと足したいだけなんだと。
ああ、そう、だから袖が足んないとかさ、ツンツルテンなんで足したいっていう意味で生地が欲しかった。
いや、でも、要は、多分この人のサイズはタイにないんでしょ、だから盗めないんだよ、多分。
ああ、そうだ、まあ、最悪、更新しなきゃいけないけども、お金がないとかそういうことはあるのかもしれないけど。
でもさ、子供じゃないからさ、
はい、
大きさがそんな変わることは誰も想定してなくてさ。
ああ、そうですよね。まあ、大人の場合は一番の理由は、肥満ですよね。
いや、それが多分、認められないんじゃないの、やっぱり。
ああ、陸自だしね。
訓練しているはずなのに、なぜお前はと、入らないほど太ったんだと。おそらくダメなんだと思うんだよ、
ね。そうだね。真面目にやっとんのか、貴様っていう。我々のタイのカロリー消費量だったらそうはならないはずだと。
うん。
うん。
だそうなると確かに、知られずに、こう、うん、フィット感を改善しなきゃいけないから。
なるほどね。
うん。
こっそり乾パンをいっぱい食べてるのがバレると。うん。お遜色が減ってるのもバレてしまうみたいなね。
そう。
うん。
だそうなると、そのまま盗むことも、だからそんなサイズの人は他にいないから、タイに、ね。
ああ。
うん、怒られちゃうからね。だから。
まあ、入隊当初からその制服のサイズだったらしょうがないけどっていう人はいるでしょうけど。
ああ、そうだよ。もう一回、タイに入り直すしかないよね。
ああ、だからまあ、最悪ごめんなさいして、やっぱり再申請ですよね。
そうね。
うん、
まあ、あとは何でしょう。追いはぎに会いましたと。なくなったから、じゃあもう一回作りますねって言って、サイズをもう一回念のためってことで測ってもらえれば、最初からそうだったっていうさ、比べるものをなくしちゃえってことですよね。
懲戒免職に比べればそっちで怒られてる方がマシですよね。
と思うんだよ。まあ、縮んじゃったとかね。
ああ、ハードな選択で。うん、誰よりも綺麗好きだったんでっていうね。
とかね、
うん。でも、ああいう舞台においては、やっぱり炊事選択はやっぱ自分の仕事じゃないですか。
いや、だから、そうなんでしょう。訓練の中で、
はい、
こう熱で縮みましたと。
ああ。
火炎放射器とかを使ったんで。そう、ハードな訓練の結果であるっていう方
が、はいはいはい、
通りはいいと思うんですよね。
ありえない速度で匍匐前進をしたのでと。
ああ、それはいいね。
もう肘がないんです、生地がっていうね。
光の速度でね、
移動
してたんで、もうもはや消滅しましたっていうね。
そうね。なんでお前はそこにいるんだって話ですけど。
うん、まあ、あとはあれだよね。もう体感した人からね。
うん、
メルカリで買うとかね。
ああ、それをやった場合の処分があるのかどうかですよね。
確かに。
うん。あ、でも、よく考えると、こういうのって支給されるもんじゃないのかね。
いや、だから支給品を改造したらアウトでしょうね、多分。
でしょ？だから、どう考えたって、正直に申請して、サイズを変更してもらうのがベストですよね、この場合。
だから、なんていうの、もう、普通の基準ではありえないサイズになってたのかもしれない。
そんな、旗から見たら一発でわかるじゃん。あいつパッツンパッツンだなっていうさ。
申請してもないサイズかもしれないじゃん、もう。
ああ。そしたらもう舞台にいられないっていう。
そういうこと。基本的には舞台の、基準を満たしてない可能性が高い。
取り込みいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月24日、神戸新聞。LINE で恐喝未遂、男を逮捕。3年前に購入したスーツの返金の目的で LINE を使って知人の男性から現金を脅し取ろうとしたとして、兵庫県警川西署は24日、恐喝未遂の疑いで男25歳を逮捕しました。逮捕容疑は、今年3月19日から4月27日までの間、知人だった男性27歳に対し、LINE 上で、会社に行くぞ、けじめつけてくれ、本気で俺ら怒らすなよ、などと送り、現金約7万5千円を脅し取ろうとした疑いです。男は容疑を認めているということです。
うん、
署によると、男と男性は以前同じアルバイト先で勤務し、知り合いになりました。男は約3年前、男性が勤めていたスーツの販売会社で約7万5千円のオーダーメイドスーツを購入。 3年後、サイズが合わなくなったことを理由に、あの時の代金を返してくれと男性に連絡をするようになったということです。男性が署に被害届を出していたということです。
いやー、同じ状況。
服のサイズ問題2連続っていうことでね。
いやー、こっちもね、そりゃ買っちゃってるからね。
お前のせいだしね。
その時ぴったりだったんだからね。
ねえ。まあ、7万5000円のオーダーメイドスーツは、まあまあ普通ですよね。別に高くもないですから。
だから、
ね。まあ陸地よりは高いですけどね。
うん。しょうがないよね。これはだからもう、まあ分かったと。はい、そしたらまあ、また当て布とかで、またね。大きくするしかないです
よね。そうね。だスーツだからさ、背中開いて、ちょっと布足すってわけにいかないですよね。だから。
パッチワークみたいになってますけどっていうね。
そうだね。だから結構斬新なデザインのスーツってことにしないと成り立たないですよね。
まあ、あとはあれだよ。もう後ろ全部切っちゃって、お坊ちゃまくんじゃないや。貧乏ちゃまくんスタイルにするっていう。
そうだね。後ろは紐で閉じるっていう形で。
最終手段もありますよね。
そうだね。だから、まあ、これから夏なんで背中全部メッシュでっていう。
これは青木が開発した、新しいラインでっていうね。
ああ、
うん。蒸れない夏をみたいな、そういうやつ。
これ、リモートオフィスに対応してますってことでね。
ああ、確かに。
うん。前から見たら分かんないですよねっていう。うん。この間、ちょっと前に話したパジャマスーツみたいな形でね。
そうだね。
うん。もうカメラ越しに正面から映ってる限りは分からないですからと。5月24日、UHB 北海道文化放送。スポーツ用品店で万引き男を逮捕。
うん、
札幌市内のスポーツ用品店で燻製に使う機械を盗んだとして男24歳が窃盗容疑で再逮捕されました、うん、男は同じ店でテントも盗んだとしてすでに逮捕されていたということです。男は5月8日の午後1時30分頃に札幌市のスポーツ用品店で燻製機1個販売価格3万4100円を盗んだ疑いが持たれています。男は札幌市の別の店でキャンプ用のドームテント1個、販売価格4万4880円を盗んだ疑いですでに逮捕されていて、捜査の過程で車の中から燻製機が見つかったということです、
うん。
警察が店の防犯カメラなどを解析し、容疑が固まったとして24日に再逮捕しました。スポーツ用品店側は盗まれたことに気がついていませんでした。調べに対し男は間違いなく自分がやったと容疑を認めているということです。
なるほど。
キャンプの計画が着々と進んでいましたね。
一個ずつ盗んでるもんね。
一個ずつね。ですからまあ、とりあえず最低限やりたいことのために目的に向かって進んでる感じですよね。
まあ、そんなにね、なんでしょう。うん、まあ、結果的にはその、なんですか、留置場もまあ似たようなもんかもしれないですよね。
ソロキャンプっていうね。うん、一人ぼっちになるっていう意味ではあんま変わらないかなっていう。
燻製はちょっと楽しめないけれども、ね、まあ似たようなもんですよと。
そう、まあ、うん、若干臭い飯だからいいんじゃないかっていう。
ああ、これ、うん、キャンプ飯としてはまあまあ合格点みたいな、ね。
素朴な味だしっていうね。まあだからこれ盗んだ品だけ見てると、とりあえずこの男の計画としては、霊泊ですよね。日帰りキャンプですね。
うん、そう、それだけで終わりだったらね。
寝袋を盗んでいないってことから分かる通り。
なるほどね。
あとは近場ですよね。
そうだね。
うん。あまりいろんな手の込んだものを盗んでいない。
まあだから、あとは、そうね。焚き火？
焚き火。
もうしなきゃいけないから、まあ、これは、なんでしょう。書の中で裸火はダメでしょうけど、
ね。書の中っていうのはね。
まあ、ちょっとそれはね、叶わないかもしれないですけども、まあ、あとは、ギターを持って歌うとかもちょっとね、弾き語りとかも、もしかしたらね、そういう、なんでしょう、慰問のミュージシャンとか来る場合は、できるかもしれないですけどね。
そう、なんでだろうの人が来てくれたりするからね。
笑っちゃいけないんだけどね。
5月25日、朝日新聞。20代女性、詐欺投票容疑。タレントの大泉洋さんの実の兄である大泉淳さんが当選して話題になった4月の北海道函館市の市長選挙で、隣の北斗市の20代の女性が他人になりすまして投票したとして、公職選挙法違反の疑いで同県に書類送検されました。 任意の調べに対し容疑を認めていて、注目の選挙に興味があった、大泉洋さんのお兄さんに投票してみたかったとの発言をしているということです。捜査関係者によると、女性は4月23日、函館市の知人男性の母親の投票入場券をもらい、投票用紙を受け取って函館市長選の投票をした疑いがあります。
うん、
投票所のスタッフが不審に感じ、女性に声をかけて発覚していたということです。
あー、すごいね。
まあ、投票行ったことがあれば分かる通り、送られてきた投票券を受付に渡して、引き換え券をもらうってことですよね。う
ん、なんかピッて出てきますね、なんか
変な。その時に不審がられたと。
年齢がってことなのかな。
ああ、そうね。まあ、年齢ぐらい書いてあったっけ？
いや、それ以外だったらちょっと不審に思わないよね。
顔写真もないもんね。
ないないない。
うん、
ねえ、だから、どう不審なのかか、わかんないけど、まあ、年齢なのかな。
ねえ。まあ、何かしら見抜く手法がないと、まあ、こういうことは起きないですよね。
まあ、明らかに挙動不審とか。
ああ、ね、そうね。もしくは投票所に着いた途端、ここをキャンプ地にするって言ったみたいな
さ。可能性は。
ちょっとテンション上がりすぎちゃってね。
お前、ただのファンだなっていうので、もう分かっちゃった、
ね。そうそうそうそう、うん。うん。ミーハーできてんじゃねえぞってことですよね。
まあでも、こんだけね、投票に行かないことが問題視される中ね。
はい。
もう人の権でも行くっていう具合です、
ね。そうだね。うん。なんとかしてでも行きたい。っていうか、お前はお前のところの選挙に行けよって話ですけど。
面白くなさそうな選挙だったんだろうね、そっちはね。
北斗市ってごめん、名前も知らないしねっていうね。
注目ではないね。
地味な選挙区なんだろうなっていう。
そうだね。で、やっぱりもうこれはあれだよね。
うん、
もう投票権を売買できるようにした方がいいよね。う
ん、ああ、スワップ制度だ。
うん、もういらない人もいるわけで、いやいや、俺はいるんだっていう人がね、ちゃんと買えば。
ああ。
で、価値がさ、分かるとみんな今度は、売らなくなるかもしれないしね。
そうね。
これって価値あんだみたいなさ、
う
ん。
隣の県に買収されそうになってるみたいなことになるからね。
そうそうそう、
うん。
本気になるんじゃないか、みんな住民が。
ですよね。うん、でちょっと前の村長選挙乗っ取りみたいな話がありましたけど、あれができちゃうことになるから、まあみんな真剣に選挙行くようになるだろうっていう、逆の効果を期待する政策ね。
そう。慢心がいけないと。
5月25日、ブラジルメトロポリス、リオデジャネイロ、運転手が救急車で運ばれる。
うん、
23日、リオデジャネイロのフラメンゴ公園で、アプリのドライバーが車のギアスティックのレバーを肛門に突き刺して交通を停止させました。現場の目撃者によると、男性は車内のギアスティックに座った後、道路の片側からもう片側へ走っているのが見えたということです。しかし、その棒は折れてしまい、ドライバーの体内に刺さり、ドライバーは自力で取り除くことができなかったということです。消防署が呼ばれ、運転手の救出と対象物の除去を行いました。また、警察と移動救急車も呼ばれました。現場の目撃者が撮影した映像では、男性が悲鳴を上げながらストレッチャーで運ばれている様子が確認できます。なお、事故が発生した経緯は明らかにされておらず、運転手の身元も明らかになっていないということです。おいおいおい。
いやー、これは。
お前、そのシートからそっちへ移ったってことですよね。
いやー、これはね、ちょっと ね、ちょっとそれはやりすぎだと思うんだよね。
そうね。まあ、最近のレバーは、電子化で結構ごつくなってますけど大丈夫ですかっていう。結構でかいですよって感じですけどね。まあ、ブラジルだったから、まあ、昔の車も走ってたかな。うん。
そう。だって、折れるんだからね。
折れちゃいましたからね。まあ、ちょっと年季が入ってたのかもしんないけども。
まあ、もしか日常的に使っていましたね、あなたっていうね。
ああ、もう劣化してますねっていう。うん。ちょくちょくこれでギアチェンジしてましたよねっていう。うん。
もしかすると、そのローションの影響で錆びていたかもしれない。
ローションっていうか、お前から出たもののせいだなっていう気はしますけどね。ローションは中性じゃないのかな。うん。よく犬のおしっこで電柱が錆びるみたいな危なさから考えるに、やっぱ男のものの可能性が高いんじゃないかな。
そうか。
うん。
まあじゃあ、どっちみちお前のせいだなと。
まあ当たり前ですよね。そんなことするからですもんね。うん。まあ運転中にね、左手で落ちちゃうってこともなくはないんでしょうけど。
まあね、そういうのはあるかもしんないけども。
はい。
この人は、ね、ウーバーのドライバーってことでしょ？
そうですね。アプリドライバーって書いてありますね。
特殊系ドライバーなのかな、この人。
ああ、そういう依頼があるってことですね。 そんなこと頼んでもドライブには何も意味がないと思うんですけどね。
もうお客さんに女王様は乗ることもあるでしょうしね。
ああ、後ろからこう命令されてしょうがなくっていう。それはどっちが得をしてるのかなっていう。
お前お金払ってるだろ逆にっていう。
逆ですよね、それはね。
まあ、ちょっとよくわからないですね、これね、状況は、ね。
まあ、趣味なのか、まあ思いついちゃったのか知りませんけどね。
まあ。
もしくは、たまたまちょっと助手席に移ろうとしたんだけどもっていう。
漫画のようにね。
うっかり足が滑ったんです。
いやー、世の中にはやっぱりね、つい入れちゃう人がいるんだよね。
棒状のものは入ってないものはないんじゃないかっていうね。なんか新しいものが出たらとりあえず入れてみるやつはいるってことですからね。
ちょっとね、注意書きをもう一度書かないとね。
だからあれですよ、多分、アイコスとかも入ってると思うんですよね。
あ、入ってるだろうね。
入ってる。だから、タバコは健康に被害がありますよっていう注意書きとともに、
うん、
アヌスには入れないでくださいっていう、一言も書いた方がいいですよね。
あなたの健康を害する恐れがあります。
取り込みいただきました。カラゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月26日、CBC テレビ。行方不明の観光客、無事保護。
うん。
岐阜県高山市を訪れて、行方がわからなくなっていたドイツ人の観光客の男性が25日の夜、東京都内のホテルで見つかり、無事保護されました。行方不明になっていたのはドイツ人男性のアドルフさん、82歳です。アドルフさんは23日の朝、岐阜県高山市内を散策した後、集合時間に姿を見せませんでした。25日の午後7時45分頃に、アドルフさんが東京都内のホテルに宿泊しているのが見つかり、無事保護されたということです。
うん、
アドルフさんはツアーの集合時間を間違えて、取り残されたと勘違いし、JR 高山線と新幹線を乗り継いで帰りの航空便に間に合うように東京に来たということです。
お
ー。お
ー。まあ、ほぼ一人旅したってことです、
ね。そうだね。よくできましたっていう感じのね。うん。これはもう初めてのお使いなら大成功ですよ。
ああ、うん、これはね、良かったですね。
良かったね。まあ、日本の治安の良さとアプリがなせた技でしょうね。
ああ、アプリね。
うん。
昔では無理だっただろうと。
そうだね。深夜特急みたいな時代では無理ですね。
そうだよね。
うん。まあ、日本国内で狭いしね。
そうか。
主要な都市間にはちゃんと高速な電車も走ってるのでなんとかなる。
これ、なんかもっとすごいさ。
はい。
よくその経路を聞いてみたら、さ、うん、ものすごくマニアックな方法だったら面白いよね。
おうおう、
青春18切符をまず買ってみたいな。
まず普通列車限定っていうね。
お前普通に旅慣れた高校生みたいなことするなよっていう、ね。冷静じゃんっていう。
でもどうなんだろうね。高山って多分直行はないですから。
まあ乗り継ぎでしょ。その岐阜やら名古屋、愛知やら名古屋か。
名古屋に出てから東京？まあ、あ、でも富山かな。
まあそっち側かもしんないけど。
しんないよね。うん。結構大変ですよね、でも。
で、なんでも、あれなんじゃない？なんか、ね、途中途中、案外さ、インスタ映えるものは当然撮ってるって
ことですね。そうだね。ホタルイカが一緒に写真撮ったりとかね。うん。もしくは名古屋城で写真撮ってるかもしんないもんね。
いや、ツアーでも回れないところをね、よく見てきたんだよ、みたいな。
ディープザジャパンっていうね。人は優しいし最高だったよっていう。
参加するツアー間違ってんじゃん。
そうだね。それはなんていうか、直行直帰だもんね、ツアーっていうかね。
そうだね。
うん。航空券だけ取った感じ。
うん、今まな一人旅してんじゃんってことですよね。
まあまあ、まあいい旅でよかったんですかね。
そうだね。まあ結果的にはね。
ね、これで悪いイメージにはなってないといいですね。
まあ、間違ったのかな、集合時間。
あ、そうだね。まあだから非難されるというか、うん、苦情が行くとしたらツアー会社の方だろうね。
ああ、伝え方が悪かったとか。
そうそうそうそう。
うん、あれかな。サーティーンとサーティーを間違えたみたいな。発音が悪いんだみたいなことだ
った。ああ。ドイツ人だけどね。タレコミいただきました。羊さん、アツシさん、黒猫マダムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月27日、神戸新聞。ドラッグストアで器物損壊、女を逮捕。
うん。
ドラッグストアで商品の菓子パンと和菓子3点を手で握りつぶしたとして、兵庫県警明石署は26日、器物損壊の疑いで女43歳を逮捕しました。 逮捕容疑は26日の午前11時50分頃にドラッグストアで菓子パン2個と和菓子1個計410円相当を手で潰した疑いです、
うん、
調べに対し気に入るパンがなかったなどと話し容疑を認めているということです
まあね、ドラッグストアはね、そんなにセレクションないからね、
う
ん、
まあまあどっちかっていうと安いのが目当てですからね。
そうそう、
美味しいパンは美味しいパン屋さんとかスーパーとかコンビニとかさ、
そう、
そういう方に行ってほしいですね。
大体謎のメンチカツバーガーとか置いてあるからね。
ああ、チンして食べてもいまいちなやつね。
そうそう、和菓子もそこで買うべきじゃないしね。
そうだね、あの保存用の羊羹とかですよね。
羊羹を握りしめたのか、
そうギュッてやると多分上からピュッて出ると思いますけど、やっちゃったんでしょうね。
何ですかね、スイーツが欲しかったんでしょうけど、
はい、
いや、そんなね、おしゃれなスイーツだったら今コンビニの方がね、全然あると思うんでね。
そうだね、的確にニーズを掴んでるのはコンビニの方ですよね。
ちょっとだから行くとこ間違えたよね。
そうですよね、だってドラッグストア行ったってじゃがりことかがメインですよね。ねえ、あとミロとかさ、うん、そういうちょっと駄菓子っぽいのがメインでしょ。
私が欲しかったのはチーズタルトなのよと言ってるのかもしれないから。
バスク風のやつないのか、バスク風のやつ。
そうそう。
ちょっとお客さんそれはないですねっていう。
マカロンはマカロンみたいな。
いやいや、ちょっと、いや、あの、目薬ならこちらにっていう。
マキロンじゃないのよ。
タレコミいただきました。フューチャーコさん、ごま塩せんべいさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月27日、朝日新聞。職場で飲酒繰り返した職員を処分。
うん。
富山市は26日、ペットボトルに焼酎の水割りを入れて職場に持ち込み、繰り返し飲酒したとして、環境部環境センターの課長級の男性職員52歳を停職1ヶ月の懲戒処分にしたと発表。男性は依願退職する意向を示しているということです。
うん。
市によると、男性は清掃関連施設の管理職で、業務開始直前の4月24日午前7時半頃に自分の席で飲酒していたのをアルコールの匂いに気づいた同僚に見つかりました。
うん。
市によると3月から4月に勤務中や昼休みに飲酒を繰り返していたことを認めているということです。市の聞き取り調査に対して男性は腰の痛みがひどく痛みを緩和するために飲んだなどと説明しているということです。
いや、だとするとだいぶ飲まないとダメなんじゃないのかって。
ああ、そう、ヘベレケになんないともうごまかせないですよね。うん、痛みとかどうでもいいレベルまで酔わないとダメですよね。
それ水割りで大丈夫かなってことですよね。
大丈夫かな、原液でもいいのかなっていう感じですよね。
うん、だからアルコール臭いのは、うん、あの、はい、腰にすり込んでますと。
ああ、もう直に塗ってますっていう。うん、もう麻酔薬として使ってますっていうね。うん、もうボルタレンとかじゃないんだっていう。
そういう、それしかないよね。
まあ言い訳ですよね、明らかにね。
うん。
腰が痛いんだったらちゃんと外科的に処置するか、ブロック注射なりなんなりしてくださいよって話ですもんね。
そうですね。
うん、朝7時から飲んでるってことはもう寝起きですもんね。うん。これはちょっと別の治療が必要だね。腰じゃなくて。
そうだね。腰よりも優先すべきところがあるでしょうと。う
ん、ありますよね。どうせ焼酎の水割り、その焼酎もでかいペットボトルですよねっていう。
まあね。
うん、ガブ飲みタイプですよねっていう。うん、決して黒霧島とかそういうのじゃないなっていう気がするじゃないですか。まあ黒霧だとやっぱ匂いも強いしね。職場にあんま向かないよね。うん。香類じゃないとね。
そうね、
うん。
うん。消毒の何かかなって思われるぐらいでいいんじゃないですか、
ちょうど。ああ、そうだね。75% っていう感じのね。うん。
もうその辺にある消毒液飲んじゃえみたいになっちゃうかもしれない。
ああ、そう、ちょっと末期のロシアみたいな感じで。
危ないから。うん、
まあね、これで胃がん退職で退職金が出るんだから甘いですよね。
まあ、しょうがない。退職金はお酒で払うとかそういうのどうですかね。ま
あ
ね、
あ、そう、そうするともう戻ってこれない、この人はね。うん、実質死刑宣告だもんね、それはね。
じゃあ、うん、お酒になっちゃうからお金ではなく、他のもので渡すってことだね。
ああ、そう、フードチケットみたいなものでね。
うん。
うん、それは措置入院ってことですよね。
そうだね。入院券がもらえるっていうことはね。
タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月27日、AFP。韓国、飛行中に非常扉が開く。
おお。
韓国の警察は27日、アシアナ航空機の非常扉を飛行中に開けた乗客が、 息苦しさを感じて早く降りたかったと供述していると明らかにしました。
おお。
国内線のエアバス A321-200 型機は26日、200人近い客を乗せてテグ国際空港に向かっていました。上空200メートルを飛行中に30代の男が非常扉を開けたということです。着陸後男は警察に連行されて取り調べを受け、最近失業してストレスを感じていたと供述したということです。
うん、
男には航空安全法違反の容疑がかけられていて、有罪になれば10年以下の懲役刑を科されるということです。
なるほどね。
まあ、思ったよりもフライトが長くって息苦しかったと。
ああ。
いうふうに言ってるらしいんですけどね。
まあ、兵所恐怖症みたいなとこもあるしね。
ああ、そうね。窓際の席に座るとかじゃダメなんですよね。
ダメなんじゃないやっぱり、うん。
空気の流れがないとダメなのかな。
窓開けてくれってことだもんね。
そうですよね。まあ、そう、1万フィート、3000メートル以下なら呼吸はできるとは言いますけどね。
俺、翼の上乗るわって。それで良かったかもしれない。
もう自己責任だからいいわっていうね。
そうそうそうそう。
うん。
いやー、これ相手も何落ちなかったんだね。
あ、そうですね。
大丈夫。ギリギリ
だからみんな着陸前だったからシートベルトしてたりして落ちなかったんだとは思うんですよ。
もうちょっと我慢すればよかったってこと？
そう、だって上空200メートルの時点で開けてるから。
もうさ。
もう相当地面近いんですよ。
あ、そこからなら降りれるかもと思ったのかな。
ああ、ジャンプで行けると思った。
地面見えてるしさ。まあね。
そうね。その降り方はバキで読んだっていうね。うん、ぐるっと回れば行けるはずだっていうことですよね。
せっかちなだけかもしれないよね。
そうね。早く、もういち早く降りたいっていう気持ちはわからんでもないけどもね。確かに、もう着陸したと思ったのに出るまで結構長いなとは思いますけど。うん。
なんかこういう人もね、困るから、だから VR とか見せとくのどう？
あ、
外だった。
そう。気分だけでも外ねっていうね。
そうそうそう。
うんうんうん。
まあ、拘束してからですけどね。
ああ、全身をね、ガチガチに固めてから、もうすごい没入型の VR を見せるっていう。うん。
誤想だよね、誤想。
そうだね。まあ、自分がどこにいるか分かんなくさせることによって、うん、気分を和らげる。
まあね、何ですか、高速バスとかの方が良かったんじゃないのかね。
そうだね。海外、その海をまたがなければバス移動しかないですよね、この人はね。
うん、そうだね。
もしくは馬車ね。うん、
開放感あるなって、
ね。開放感、まあオープンエアーですよね、必要なのは。あ、そうか、だから船旅がいいですよ。
あ、甲板に出て。
そうそうそうそう。
嵐が来ても甲板にいるっていう、
ね。俺は外を見るんだっていうね。タレコミいただきました。ペニーさん、おもみさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月28日、中京テレビニュース。コンドーム万引き男を逮捕。28日、岐阜市のコンビニエンスストアで男がコンドームを万引きした疑いで現行犯逮捕されました。
うん、
窃盗の疑いで逮捕されたのは容疑者85歳です。
はー、
警察によると容疑者は28日午前10時45分頃に岐阜市内にあるコンビニエンスストアでコンドーム2個、販売合計価格1958円を盗んだ疑いが持たれています。
うん、
容疑者が商品の代金を支払わないまま店から出たのを店長が気づき、その場で取り押さえて万引き犯人を確保していると110番通報をしました。調べたいし容疑を認めていて、警察が詳しい経緯を調べているということです。
いやー、それはなかなか、
あー、使う予定があったのかなっていう。
ねえ、ちょっとまあ達者なんでしょうね。
達者ですよね、85歳。
さ
すがに店長から逃げ切るだけの足腰はなかったけどもと。うん。真ん中はまだ元気だってことですよね。
そっちに全てのエネルギーを集中させてる可能性。
もう血流がそこしか行ってないっていうことですよね。うん。足腰はもうボロボロだけどもっていう。
それはすごい究極系だねっていうね。
そうだね。もう必要なとこしか行かないんだよ、血がね。もう下手すると頭にも血回ってない可能性があるね。うん、
究極の奥義みたいな感じがするよ ね、 ね。
ですよね。もうだからその指先とペニ先しか生きてないみたいな。そういうこう、ギリギリで生きてる老木みたいな感じ。
まあでも何ですか、今結構ね、
うん、
あれですよね。首相が肝入りでね、うん、異次元の少子化対策って言ってるから。ね、まあ、何ですか、とも言ってもね、その、計画的なね。
はい、
家族計画も必要ですから。
ああ、そうですよね。
配ってもいいんじゃないかって気がしますよね。ああ、無料でね。
だから、要は若い人に結婚してほしい、子供を産んでほしいのが目的だから、
うん。
もう85歳には遠慮してもらおうってことですかね。
そうだね。
どうなんだろうね。うんうんうん、でも、種馬みたいな人いるじゃないですか。
イタリアの種馬みたいな。
そうそうそうそうそう。そういう人は元気なのも別に悪いことではないですよね。
悪いことではない。
うん。まあでもそれにしても、ひ孫48人みたいなのは困ると。
まあ、ミック・ジャガーみたいになっちゃうからね。
あ、でもそうですよ。あの、最近のニュースですけど、アルパチーノが83歳で子供できたらしいですから、
おー。
ガールフレンドは54歳年下だそうですので、
なるほど。
やるやつはやるんですよね。
まあ、このおじさんももしかしたら有名かもしれないね。
ああ、そうね。パチーノレベルでね。うん。パチーノより先輩ですからね、この人の方がね。うん。俺が日本のゴッドファーザーだっていうことで。
ああ。
うん。
そういうことか。
全員ファミリーだっていう感じでね。
まあ、だったらね、盗んでほしくないね、これ、ね。
そうだね。手下にやらせるぐらいの方がいいよね。
うん。
うん。タレコミいただきました。黒猫マダムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月29日、読売新聞。福井、海岸で110番。
うん、
28日午前11時半頃に、福井県の海岸付近で、男性がイルカに水中に引きずり込まれそうになっていると通行人から110番通報がありました。駆けつけた署員が、名古屋市の20代男性が左腕を噛まれて擦り傷を負い、自力で逃れたのを確認したということです。
うん、
署の発表では、男性は知人と海水浴に訪れて、イルカを見つけて抱きつこうとしたということです。福井県内では昨年夏、海水浴客らがイルカに噛まれる被害が相次いでいたということです。
これはちょっと自業自得ですよね。
まあ、これはちょっと注意される方ですよね、どっちか。
いや、海に引き込まれそうになっていたっていうからさ。
はい。
海岸でだったら怖いなと思ったんだけどね。
あ、海岸ですよね、これ。
うん、いや、もう、ビーチでっていうか。
あ、
砂場でっていうか。そのイルカ二足歩行してますよね、っていうね。
ああ。イルカが攻めてきたぞっていう感じでね。
うん、それはさ、海に引きずり込もうとはしてないじゃん、その。
そうね。
そこの海の沖でさ。
どっちかっていうと、絡まれたのに反撃してる感じですもんね。
もう逃げようとしてるわけだからね。
そうですよね。
イルカ側がね。
うん。その、イルカが砂浜ギリギリまで攻めてきて、足に水がついてるぐらいの人間を引きずり込もうとしたっていうわけじゃないですもんね。そう
そうそう。私はそのワニがさ、うん、ね、はいはい、川の中に引きずり込んだみたいなのをイメージしたんだけど。
いきなりこっちに飛びついてきてみたいな感じですよね。
うん
うんうん、そうではないと思いますよ、やっぱり。泳いでいるところ、イルカが横にいたんで、からかったら噛まれたって感じですよね。
なんか昔、あれですよね、イルカに乗った少年みたいなのありましたけど、ね。
ああ、、うん、だいぶ古いっていうか、まあ、今見る影もない人がそういますけどね、確かにね。うん、
それをやろうとしたのかな、乗ろうとしたみたいな。
あの人は乗れたけどもっていう。うん、
いや、イルカって確かクジラの仲間なんですよね。同じなんだよね、確か
に。大きさが違うだけで、特に区別はないみたいですよね。
だそう考えれば、そこが危険なことはぐらいわかるよね。
そうですよね。
うん。
まあ、さすがにシャチとまではいかないけど、まあ、危ないことは危ないですよね。
だから、イルカにそんなさ、ちょっかい出してたら、後ろからさ、シャチが来るかもしんないよ、
う
ん、なんか。
ああ、そうですよね。お母さんの、うん。そうですよ。シャチはイルカ食いますからね。うん。人を襲っていたイルカを襲いに来たシャチに食われるって可能性はなくはないですもん
ね。ダブルキルみたいな感じ。シャチ側としてはね。
そうだね。うん、そう、ムカデ人間みたいな形で、こう、イデコに食われるっていうね。
そうそうそう。
うん、なくはないですよ。だその温暖化とかで南の方のイルカが結構来てるらしいじゃないですか。
あ、そう。
こういう事故は増えかねないですよね。
ちょっとその辺は何ですかね。うん、まあ、なんていうの、珍しいからやっちゃったわけだね、多分ね。あ、
そうだね。うわ、すげえイルカだっていう。
すごくないんだよ、案外いるんだよってことを言わないとダメですけど、
ね。ああ、しょっちゅういるよっていうね。うん。この辺はもうわらわらいて、もう続々襲われてますと。
そうそうそう、そ
う。うん。そう、ビーチにそういう立て看板をいっぱい立てるっていう方向に。
もう、別に SNS 上げてもいいには来ないですよ。
ああ、もうみんな飽きてますから、この辺の人はっていう。
結構この辺の飽きてますよ。遅いなって感じになっちゃいますよ。
ああ。そうだよ。お前も全然そうインフルエンサーの資格がないなって感じでね。
そう。それ書いた方がいいと思う。うん、
それお前今更タピオカ並みだぞっていう。うん。全然乗れてないなっていうさ。そういう感じにした方がいいですよね。
はあ、そうだね。もう、うん、もう、海でいるか古いっていう感じ。
古い古い古い。もう、うん、タマちゃんじゃねえんだからさっていうさ。
そうそうそうそう。
うん、 ゴンチャの新作はもうシャインマスカットだぞっていうね。うん、タピオカ売りにしてねえぞっていう感じですよね。さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。5月18日、埼玉県、午後3時7分頃、下校中の小学生らが男から、赤信号渡っちゃいなよなどと声をかけられたり、中指を立てられたりする、などの情報が寄せられたということです。男は痩せ型にメガネかサングラスだったということですね。
だから地元のダメな先輩っていう、
ね。ああ、そうだね。アウトロー気取りのうろつき男。
近所では有名なんじゃないですか。
そうだね。まあこれ見ただけであいつだなってのが目星がつく感じですよね。うん。昼間からフラフラしやがってっていう。
と思うんだよね。
上着がオレンジ色で下が黒。ああ、あいつだっていう。あの、四丁目のあいつだっていう。
そんな気がしますよね。
犯罪になってないから知られてないだけでね。
まあ、そうだね。
うん。そういう人は世の中いっぱいいますよねっていうことですよ。5月18日、大阪、午後3時30分頃、路上で下校途中の小学生児童らが、後ろから自転車に乗った不審者に、50円玉2枚と10円玉1枚を受け取ってくれ、などと声をかけられて、お金を渡される事案が発生したということです。
おー。
110円なぜ分けた？
なんでだろうね。
なんですかね、お釣り？
50円玉2枚。
財布に小銭を残さないタイプの人かな。
おー。
うん。
あげてんだ、常に。
そうそう。あの、貯金箱入れるとかじゃないと。常に配ってる。
ああ、なんとかおじさんみたいなね。
小規模な金配りおじさんですよね。うん。桁が4つ、5つ、6つぐらい足りない感じの。うん。まあ、くれるんならもらうけどって感じではあるけどね。
まあ、そうだね。
うん。まあまあ、もらうと何かしら要求されたりするからね。
それが怖いね。
怖いですよね。うん、50円玉の要求にそれはねえだろっていうレベルのやつをね。
そうだね。ちょっとしてからね、なんか利子の要求とかされても困るしね。
問一でね。
これはちょっとやばい気がするな。
小学生にといっちゃきついね。
うん。
5月24日、愛知県、午後9時25分頃。下半身を露出した男が帰宅中の女性に対して、パンツ履いてないよなどと声をかけたということです。
うん。
男は40歳から50歳ぐらい、175センチぐらいの体格はがっちり。黒か茶色の短髪で、お尻が隠れるくらいの長さで、襟付きの青色ストライプ柄の長袖シャツを着ていたということです。
ああ、これはシチュエーション萌えですね。
要はその、裾をちゃんとズボンにインするタイプのワイシャツですよね。うん。あの、アウトするタイプのやつじゃなく、短いやつじゃなく、長い普通のワイシャツを履いていた。
ちゃんとしたね、やつを、まあだからあれでしょうね、その泊まりに行った、みたいな。で、シャツを勝手に着ちゃったみたいなことじゃないかな。
なるほどね。彼のやつ着てみました、的な。
うん、うん。
それも余って燃えるでしょっていう感じのね。
そうそうそう。細かいシチュエーションだな、お前っていうやつだね、これね。
それを見せる相手がいないんだろうね、部屋の中には。しょうがないから外に出てきたっていうことかな。
まあ、だから部屋とワイシャツと私っていうことかもしれないしね。
部屋を出たワイシャツと私ですよね。
かっこ全裸っていうやつかもしれないしね。
ていうか、これはあれですよね。時事的にあの、ブリティッシュゴッドタレントですよね。
ああ、そうか。
安心できないタイプの方ですよ。
安心してください。履いていませんってことね。
この人はパンツ履いてないよって自分で言ってることから分かる通りですよね。見れば、これはどっちかっていう迷うシチュエーションを提示しておいて、履いてないことを宣言するっていう。これはもうだから、あの人の逆ですから。
逆だね。
うん。今その、大流行りの逆を行きたいタイプですよね。
そうか、安心してください。履いてますからの逆。
そう。見えそうでしょ？履いてないんですよ。
このまんまじゃん。ひねらないんです、私はと。
6月1日、埼玉県、午前9時10分頃。幼稚園の駐車場で、女性がスマートフォンを持った男に、綺麗な園舎ですね。あなたも綺麗ですよなどと声をかけられたという情報が寄せられたということです。
それは、露天なら許されると思うんだけど。それは良くないか？
あの、ナンパなんだとは思うんですけど、比べるものが縁の校舎じゃないだろって話ですよね。なんかこう、花とかさ、月とかそういうのと比べて、いや、あなたの方が綺麗ですよっていうならまだですよ。
いや、だからこれはあれですよ。
うん。
機能美ですよ。
ああ。
高品質を予感させるね。
うん。
デザインだと。 過度にこうなんかきらびやかなわけじゃなくと、
はいはいはい、
そうまるで無印良品のようなみたいな、そういうことかもしれない。失礼だよね。
そう、まあ飾り気がないけど、もう元が良くて美しい感じ。うん、素材にこだわってる感じがするね。
そうだね、うん。
まるでフランク・ロイド・ライトの家だと。うん、日差しが長くて過ごしやすそうですねっていう。
ああ、そうか、うん。建築と絡めると、でもいけなくもないんだね。
そう、まあ相手が博識なことを祈るって感じですよね。
そうだね。うん、
あなたの腰はまるでル・コルビージェの椅子のようですね、みたいなこと言われてもちょっとわからないっていう。
そうか。
うん、下手なこと言うと誤解されるよね。
確かにね。
もうちょっとマシな口説き文句を考えてから、保育園のお姉さんと仲良くなる方法を考えましょうか。
普通に不審者って言われちゃうんだね。
そうですよ。だからまあ、長年かけてシングルファーザーになって入園するみたいな。うん。タレコミいただきました。ペニーさん、コタロウさん、カラゾンさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月6日、兵庫県、午後0時30分頃。公園内で遊んでいた中学生に対し、うんちしてくれ !7000 円で買いたいなどと声をかけて、いずれかに走り去ったということです。声をかけたのは、身長165センチから70センチぐらい、60歳ぐらい、坊主頭に白い上着、ベージュのズボン、黒いルックサックを持っていた男だということです。売弁かね。まあ、そんな職業があるのか知りませんけども。
なるほどね。
ね、自分のじゃダメなんでしょうね。
そりゃダメでしょ
う。ほう。
いや、それはだってもう、なんていうの、自分が見たこともないものをやっぱ収集したいわけです。
ああ。目的としては収集なわけですね。
まあ、そうなんじゃないの。
長持ちしないですけどね。
学術的な意図はないでしょ、多分。
ああ、そうね。だマイナス60度で保存みたいなことはないんでしょうね。うん。
いやー、7000円なんだね。
7000円ね。グラム7000円って結構いい値段しますね。
レアメタルみたいな。
ねえ。その辺の水よりも、ダイヤよりも高い気がしますよね。
だまあ、そりゃ、捨てる神あれば拾う神ありですね、本当にね。
ね、だからまあ、逆手に取ればこいつで大儲けできなくはないなって気がするよね。
いやー、これちょっとよくわかりませんね。
ねえ。だから毎日、センナ茶を飲んで、こいつの目の前にうんこ出してやれば、まあ元でほとんどタダみたいなもんで大儲けですよね。
まあ、ちょっとね、レア度も重要ですから、そんなに毎日はダメなんだ
と思う。ああ、日常的なうんこじゃダメなんですかね。
特別の。
ってことは、これは初回限定サービスっていう。
ああ、これどうよ。
はい。
これを食べてからって言って、
な
んかコーヒー豆を食べさせられる。
俺は邪行猫じゃねえよっていうね。そう、中学生が食べたコーヒー豆から作るコーヒーが美味しいかどうかの実験に使わないでほしいですね。
絶品なのだと。美食家を突き詰めちゃった人かもしんないよ、この人。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり飛騨高山から東京まで無事に帰ったドイツ人。
いましたね。そう、このドイツ人の男性は、岐阜で23日に行方不明になって25日には東京着いてたってことですね。
普通に走ったとかないんですかね。これはやばいと思って。
フルマラソンとこじゃないっていうね。
もともとね、長距離には自信があってと。
そうですね。だいたい300キロぐらいはあると思いますけど、少なく見積もっても。
当然最後はサライが流れただろう
と。流れますよ、それはね。もう東京ドームでお出迎えもすごいことになってますよ、きっと。
なぜかみんな募金に来てるぞっていう、ね。
そう、みんな黄色いシャツだけどなんだこれはっていう。あの手に持っている柿の種の箱は何だろうっていうさ。
いやー、でも、一番最初に考えるのは、でも、歩くことかもしんないから
さ。まあ、そうだよね。
方向さえ分かればと。
まあ、その、おじいさんですから、比較的歩いてきたかもしれないけども、人生。
まあ、いや、もっと特殊部隊ってこともあるからね。
ああ、そうですよね。ドイッチェラントのね。ギリ戦後って感じですからね。
いや、だとするとね、もう、それぐらいはいけるでしょうし、まあ、場合によっては、なんでしょうね。貨物列車とかに飛び乗っている系って可能性 能性もあるよ
ね。なくはないですよね。うん。あとはまあその、中央アルプス突き抜けるトラックに乗ってたっていう可能性もね。
ああ。
なんかない
っすね。あるか。
かなり早く着いてますからね。
なんか、すっごい早く着いちゃって、すごいのんびりしてた感じ、ね。
新幹線って早いんだねっていうね。
なんかツアー客より早く来ちゃったなみたいなね。
そうですね。本国に着くのはこっちの方が早かったっていう可能性はなくもないですもんね。
飛行機まで時間があるんだよ、と。
おう。むしろ羽田遠いよねっていうね。
ちょっと満喫行っとくか、みたいなことかもしれない、ね。
まあまあ日本を満喫してくれるんだったらそれでいいですけどね。もうだって日本にしかないもんフルコースですもんね。そこまで行くと。
そう、うん、なんか道中でさ、なんかあの、うん、意気投合して結婚する女性とかいたら面白いなと思った。このままハニムーンに行くよ、みたいな飛行機
で。そんなさ、ニコラス・ケイジじゃないんだから、たまたま訪れた先で結婚みたいなことはないですよ、普通はね。
ないのかな。
うん、相当の資産家だったら話は変わるかもしれませんけども。なんかよほどのおかしなことがないと、そこで恋に落ちるっていうシチュエーションはなかなかないですよね。
アンド失恋までしてくるっていう、その二日で。
ああ、そうね。
どうですかね。
それはまあ素敵な旅だったねっていう。
どうもなんか、トラさんの匂いがするな、このおじさんからは。
そうだね。まあ、女房には言わないけどもっていうね。うん、素敵な旅だったよっていうことになるでしょうね。
それだったらいいな。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。